ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。エリジナルの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境財研究所エコトンの太田光平です。そして、毎月、最終週ですねは NPO と経営ということをキーワードにお話を進めておりますが、ご一緒いただくのは、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、年に何回か実は登場いただいているもう一方をご紹介いただきましょう。京都 NPO センター常務理事の平尾孝之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日も3人で進めていきたいと思いますが、もうね、11月末ということで年末に向けて、いろいろな、準備 NPO の活動もね、まあ、12月末で年度が終わる NPO
ありますよね。
ありますよね、はいはいはい、このラジオカフェも NPO 京都コミュニティ放送も12月で、ね、2月に、毎年総会を、するということをしていますけれども、まあ、12月締めのところも多いですよね。うんうん、まあ、そんな中で、まあ、バタバタと皆さん年末に向けて忙しくされているかもしれませんが、ローキンさん、この間ね、はい、毎月ゲストをね、最終週はお招きをしておりますけれども、その報告も含めていつも実はね、ローキンさん、まあ、特に中須さんがこれ作成されてるんだと思いますけれども、地域共生推進室レポート、これ中でね、社内向けのレポートがあるんですけれども、はいはい、まとめていらっしゃってるのをいつも見させていただいているんですが、先月先々月もいろいろありましたね。
そうですね、
ね、まあ、盛りだくさんのイベントですけど、近いところでいくと11月の14日は、はい、これは SDGs でいくと5番目ジェンダー平等実現しようみたいなところをカバーする取り組みでしたけれども、はいはいはい、シンポジウム開催されましたね。
はいはい、これは前回出演いただいた生野学園の関わりと言いますか、はいはい、ここの連携プログラムということになってまして、はい、まあ、発端は大阪府が、ちょっと女性の暴力の根絶を目指すという、月間がありまして、うん、そういうのに合わせて毎年何らかの企画をされている、はい、ということもありまして、大阪の方から、まあ、ロキの方に話が相談がありまして、生野学園さんが、まあ、DV のこととか、うん、まあ、そういう居場所づくり的な相談センター的な役割を担ってられるということもありまして、はい、まあ、そことの連携シンポジウムができないかというご相談がありました。はい、でそれで、まあ、私ども社会貢献預金笑顔プラスがとの関係がございますので、まあ、それまあ、ちょうどいい機会ということもありますし、まあ、労働金庫は労働組合との関係もございますので、まあ、連合大阪の女性委員会の方にもご案内しまして、うん、なら一緒にやりましょうということで、はい、共催ということで、
なるほど、
今回のことが実現したと。で、会場は私どもの労金の日ごばし便のメインホールを活用して、はい、開催をさせていただいたということです。まあ、テーマは暴力の根絶を目指して安心して支援を求める社会とはということで、まあ、かなり統計的にもそういう身内の方からの暴力、まあ、性暴力も含めてですけど、相談件数も多いということもありまして、そんな基調報告講演というのを生野学園の理事長さん、うんうん、
はい、
ゆきたさんという弁護士の方でもあるんですけど、この方に講演いただいて、で2部でトークセッションということで NPO 法人シーンの事務局長である東谷さん、はい、でアトリエ M、 これは主にそういうセクハラとかパワハラとか等の研修を主にされている、うん、会社なんですけども、そこのミキさんという方とでトークセッションを行ったということです。
なるほど、まあ、先月、ね、末ですけれども、ここの生野学園さんの相談員さんが、
はい、そうですね、
来られて、まあ、今回女性 の、まあ、その暴力ということってキーワードでしたけど、はい、まあ、LGBT 含めて社会的に少しその生きづらさを抱えている皆さんがの、まあ、相談の窓口の相談員さんとして活躍されている方が、はい、なので、ね、相談員さんということで名前はなしということで、ね、実はお顔も見えない名前もなし、でも声だけでこう、ね、はい、相手の話をこう聞いていくということをされていましたけれども、はいはい、そんなこともあればですね、まあ、具体的にこの、今度は居場所づくりの活動体験プログラムを実施ということで、今度はあれでね、父子家庭の居場所づくりということで、はい、パパたちが活躍する NPO さんと一緒にやられましたね。
はいはいはい、 まあ、これあの2府4県で行ってるんですけど、それぞれの府県であのいろんなあの生きづらさを抱えてる、あるいは、はい、まあ、そういう居場所を積極的に作って交流をしてというようなところなんかを訪問して、うん、
はい、
あの何らかの今後の活動に生かしていけるという、うんうん、まあ、そういう機会提供なり学びの場ということでプログラムをしたということで、まあ、今回の報告は前回あのに続いて2回目の報告なんですけど、京都市が大阪でそれぞれ開催した内容を載せているということですね、
は
い、
なるほど。
で京都の場合はあの府市課程、先ほどおっしゃったところで京都家のこと勉強会という NPO 法人がございまして、はい、まあ、そこの理事長さんのところをお尋ねして、あの、まあ、府市家庭のお父さんがたくさんいたわけじゃなくて、お母さん方がおしゃべりしている内容が父子家庭にとって貴重な情報になっているというようなことで、そこの情報を収集することで父子家庭でも頑張っていけるというか、はい、まあ、そういう地域社会の生活も含めてですね、やっていってられる状況なんかを、まあ、この辺りにさせていただいたと、
はい、
まあ、普段はそういう料理教室とか裁縫教室とかいうのもされているというふうなお話も伺いましたけども、そういう団体全国では珍しいらしいですね。
そうですね、父子家庭の、まあ、支援ということですね、はい、そうですか、なるほど。で実はあの今日ね4時まで、
あ、そうです
ね、はい、人アート祭ということで、はいはい、エイブルアート近畿2018ということで、はいはい、これは今年で19年目、
はい、そうです、はい、難波神社という大阪の都市のど真ん中にあるんですけど、はい、本町と心斎橋の駅の中間に、うん、はい、実は今日はあの大阪マラソンということで、
そっか、はいはいはい、
大阪マラソンからね、大変な日にぶつけてるんですけども、ね、うんうん、実際その難波神社の前を走ると、
はい、
まあそこにあの応援に来られる方々も、まあ、ぜひ難波神社に寄ってねっていうような、そんな思いもありまして、
はい、
今日まで、今日の4時までなんですけど、まあ、一昨日の23日から開催をして、あの非常にたくさんの方お越しいただいているんですけど、もう今日すでに今のこの時間始まってるんですけども、はい、まあ、いろんなあのマルシェ、うん、よろずマルシェということで、いろんな、まあ、屋台っていうんですかね、あの販売コーナーが、はい、境内のところに作られたりとか、うんうん、まあ、パフォーマンスワークショップということで、あのいろんな弾き語りとか、和歌山からはチンドンのパフォーマンスをする、はい、この障害者施設 の、うんうん、あのグループなんですけど、和歌山からお越しいただいて、そういうのもあの演じていただくとか、非常に楽しい今日一日のプログラムになってますので、はい、まだ間に合いますの で、
ね、
この放送後、
まあ、ぜひ難波神社にね、御堂筋通り、
そうですね、お住まいいただいて、はい、楽しんでいただいて、ぜひ、まあ、障害をお持ちの方のアートなり、その商品なんかを手にしてもらってね、お買い求めいただけたらありがたいかなというふうに思います。
なるほど、はい、もう19年目ですのでね、今ねこの関西圏をぐるぐる回って、
はいはい、
うん、今、まあ、2巡目に入って、あ、3人目、もう4巡目かな、
3巡
目終わったところですよ ね、
うすね、
はい、うん、ということでまた大阪で今やっておりますので、ぜひ今日は4時までになります難波神社、
はい、
エイブルアート近畿2018、はい、ぜひ、
まだ間に合いますのでよろしくです。
ということでですね、まあ、盛りだくさんの最初のご紹介ですけれども、あのもう一つ、これもうこれから今ね大募集中のプログラム、はい、ご紹介いただきたいと思いますが、ローキンさん毎年ね近畿ローキン NPO アワードということで募集をされています、はい、これが、12月1日から募集開始ということになりますが、はい、ご紹介いただいてもいいですか、
は
い、
18年度の近畿ローキン NPO アワード、子育て支援のプログラムを大募集しておりますので、はい、募集応募期間が、来月12月1日から来月1月31日までという必着になってますので、はい、ぜひあの子育て支援 の、 あの団体だけじゃなくて、子育て支援に少しでも関わるようなあの環境系の NPO さんとか、まちづくり、あるいは、はい、あの障害者支援も含めてですけど、うん、まあ、いろんな団体の方が、あの最終的にその子育て、あるいは親御さんの支援ということでも、はい、あの子どもの支援に関わりますのでね、はい、まあ、そういうプログラムをご提出いただければ、あの総額で250万の助成ということになってますので、うんうん、 ぜひご応募いただければと思っています。私どもホームページ、はい、ロキのホームページから申請書はダウンロードできますし、はい、ご案内書もご覧いただけますので、うん、そちらの方もご覧いただけたらと思います。
なるほど。
記録 NPO アワードで検索していただいたらすぐ出てきますので、
で、応募期間は12月1日から2019年1月31日木曜まで、当日必着ということになりますので、ぜひ、この子育て支援で活動されている NPO さんや任意団体でも大丈夫です。ボランティア団体の皆さんたちを応援する NPO アワード、はい、ぜひ、応募してみてください。ということでこの NPO アワードももう長いですけれども、まあ、この NPO、NGO、まあ、この NPO 法人ね、もういろんな活動をこう多様にこうされて、いろんなところでこう役、活動されていますけれども、今年はですね、この NPO 法が制定されて20年で、新公益法人改革制度、
そうですね、公益法人改革制度改革、うん、10年ですね、
うん、ということで、はい、まあ、一つの節目の年ですよね。まあ、平尾さん、いろんな側面からこう NPO 支援されてきたり、うん、こういう NPO のね、次をこう作っていくような活動されていると思いますけれども、この20年振り返っていかがですか。
まあ、一言で言ったらなかなかね難しいんですけども、うんうんうん、その20年そのものを、その市民活動をね、いわゆるする団体を法律である意味応援をして、はい、いわゆる NPO 法人という形でね、うんうんうん、いろんな方々がね、これまたそれを支援してこう20年経ってきたからということですよね、はい。まあ、ここを一つまたね、総括することはですね、結構最近、行われてまして、うん、ね、先日も大阪の方で、ね、全国でこのシーズンの松原さんという方がね、はい、いわゆる、この NPO 法を作るときにね、すごく尽力された方々とか ね、うん、ね、その当時におられたメンバーとかが大阪に集まって、少しこうアカデミックにね、
はい、
まあ、
振り返
って学習会みたいなのを、ね、された、うんうんうんうん、そう、中田さん出ておられたんですよね。
はい、はい、来ました。
ぜひちょっと僕は実は留守番役だったのでちょっと行けてはないんですけど、
ね、
ちょっと、はい、
軽くご紹介、はい、会場もいっぱいでね、100人ぐらいお集まりで、はい、まあ、実は断られ解除都合で、うんうん、エントリーを断ってられたというふうなご報告もありましたけど、まあ、主に関西学習会ということですので、主だった中華支援センターの皆さん方、主催側に回っていろんなこういった学習会の後ろ盾をされてました。4部構成でされてましたので、まあ、先ほど矢尾さんもおっしゃったように、 NPO 法が作る、まあ、法的な背法律のね、基本みたいなところとか当時のいきさつなんかもお話があったりとか、それからまあ20年経って、まあ、これまでどうだったのかっていうようなことの、まあ、先ほど反省っていうふうにおっしゃられましたけど、まあ、夢を持って作られて、まあ、社会を変えるっていう、まあ、そんな民間団体の力をこれから発揮していくというようなことで始まった、はい、しかしいくつかは挫折もあった。ただまあこれからどうしていこうというようなことが、まあ、学習会の中流れになってまして、
うんうん、
で新しい若い団体の皆さんも団体ほどですけど最後報告もされて、
なるほど、
まあ、楽しくやってる NPO の団体とか非常に障害者支援のされている団体ではあったんですけど、事業をうまく回してられましてね、周りがウィンウィンになる関係ですね、はい、品質も高くなって結果障害者の賃金もアップしてとか、うん、いうようなことでそういうコンサル的なことをやっている NPO の方とか、楽しくなければ NPO じゃないみたいなところで活動されている各側の団体だとか、
うんうんうん、
いう紹介もされたので、決して挫折という言葉もありましたけども、これからの、展望をどう持っていくのかということをこう振り返る場だったのかなというふうに思います。
なるほど、はい、まあね、この NPO 法人以外にもこの間でいくと一般社団や、
一般財団
ね、一般財団がね、はい、うん、実は公益法人で、うん、まあ、NPO 以外の選択肢だとか、うん、もうNPO じゃなくても会社で最初からやっちゃおうとか、
そうですね、
うんうん、そこがかなり活動の幅というか多様、法人の幅が多様になりましたよね。
もともと市民活動そのものの、ね、多様性っていうのはね、こうでなければいけないというよりもいろんな形でいろんな表現があって、また行政と違う、はい、なんて言うんですかね、社会の担い方みたいな、ね、ところが多分評価されてきたんだと思うんですけども、 やはり20年経っていろいろね、まあ、課題が、もうあることも事実でね、はい、例えばその当時65歳ぐらいでね、NPO 法人作られて頑張ろうと思っている方は20年経ってはもう85歳ですね、
そうですね、
もう引退させてほしいみたいな感じで、うんうん、でもやっぱり後継者がなかなかいなくてどうしたらいって言ったらいいのかっていうのが大きな課題にもう立たされているような状況もやっぱり一つあると思うんですよね。でもう一つはやはりその20年間作れた価値もあったんですけど作れなかった価値に対して、ね、これから20年またあるのでね、そこをどう編み直してあの価値創造をしていくかということに関しては今までの実績にこうあぐらをかくことのないように、うん、もう一度こうゼロベースから、
うんうん、
次の市民活動なりこの NPO の考え方なりのね、はい、なんか考えていかないと、
うんうんうん、
やっぱり今の状態ではこうなかなか難しいところもあるんじゃないかなというふうに思ってます。一つはですね、社会からやっぱりなかなか理解されてない、
はい、
やってる人たちはねすごくよく分かってるんだけどやっぱり未だにね20年経っても社会から NPO がどういう存在でね、行政の補完してるんじゃないかとかね、行政がやるべきことを勝手に好きにやってる人たちの集団なんじゃないかとかね、はい、あ、いわゆるいろいろな言われ方してるところも事実なんで、まあ、そこ自身はもう一度、やりたい人たちがやるというよりも、
うんうん、
ね、やりたくてやってる人たちをどう応援する社会を作るかということも大きな課題かなと思っています。
ね、その点でいくと、まあね、いろんな、まあ、この前の遍歴あるんですよ。 NPO センターも20周年
そうですね、
ですよね、
まあ、一応 NPO センターも20周年なのでこれちょっと紹介なんですけどね、ここにいる太田さんも、中津さんにもですね、今日立つ NPO 最前線という、はい、ね、編著で書かせていただいた本にも寄稿いただいてるんですが、まあ、この本をテキストにしてですね、京都府のパートナーシップセンターの方で非営利セクターのこれまでとこれからを考えるトークセッションというのを12月の、6日、
6日ですね、
木曜日18時半から開催させてもらいますと、
はい、
でまたこれも相棒にはですね、福知山公立大学の杉岡先生にお越しいただいて、
はい、
まあ、2人でその辺のね、杉岡さんにはできるその地域力をどう再生させていくかということのプロトタイプの地域力再生ではなくて、
うんうんうん、
次の考え方の中の地域力を再生させていくようなこう一つヒントをいただきながらですね、私に関してはこの、公共公益を司る団体と行政との担い方の違いとか、
うんうんうん、
ね、町内会と、ね、いわゆるテーマ型の NPO が違うのか一緒なのかみたいな、ね、
はい、なるほど、
ところをしっかり抑えながらですね、うんうん、次のビジョンをうまく捉えられるような会ができたらなと思ってます。今募集中ですのでね、
はい、
ぜひまた12月の6日です。
これは、参加費無料で30名ということですけど、
そうですね、
これ事前申し込みは
一応事前申し込みで京都 NPO センターのホームページにも、はい、からのエントリーができます。
そうですね、参加申し込みのフォームがホームページの方にありますので、そうですね、
一応もちろん無料でして参加者にはこの京都 NPO 最前線をテキストで使いますので無料申請という大盤振る舞いということになりますので、うん、まあそこを売りにしても仕方がないんですがぜひ、
そうですね、はい、京都 NPO センターのホームページぜひチェックいただいて、会場は府庁の NPO パートナーシップセンターの会議室と、
会議室ですね、
ね、
はい、
この別館の一番、ね、この古い建物のところになります、はい、ね、ということでですね、このまあ、この非営利活動促進法20周年で公益法人制度改革10年ということで、まあ、言ってもこの20年とか、まあ、その前から、ね、ずっと活動されている方々もたくさんいて、
そうですね、
言ってもこの20年の中で、うん、まあ、昔は良かったねとかね、うんうん、あんな暑かったねとかね、もっとこう、うん、まあ、できてないことこんなことあるけれども、でも良かったね、どうもちょっとね、上でずっと活動されてきた方々は過去をこう綺麗にしがちというかね、もちろんそれはそれでその方々がいたから自分らの活動あるんですけれども、やっぱこの次をどうやってみんな作っていくかっていうね、
そうですよね、
うん
うん、
ところでいくと、このぜひですね、この杉岡先生と平尾さんのトークセッション行ってみてはいかがでしょうかということです、
はい、
ここで1曲ご紹介をさせてください。井上康夫バーガーでハモニカ。さて本日の京都ハッピー NPO をご一緒に進めているのは近畿労金の中津さんと京都 NPO センターの平尾さんともに進めております。ね、まあ、この秋はね、実はいろんなイベントあるんで、秋っていう ね、いっぱいあります、盛りだくさんですね、うん、まあ、そんな中でいくと、この近畿労金さんも実は今年統合されてね20周年ですよね。
あの10月1日で、はい、あの20年を迎えまして、おかげさまで、ご利用のおかげでございます。
うん、でもまあローキンさんも早くからこの NPO 界隈いろいろ支援をね、こうしていただいて一緒になってパートナーシップ、ね、こう進めておりますけれども、うん、あの先ほどのね、福知山公立大学の杉岡先生もまたこれをご出演される、あの子どもとともに育ち合えるまちづくりということで、笑顔プラスのこの取り組みですね。
はい、これはあの山下大学子ども広場の理事長の村井
さん、そうか、村井さんがメインで、はい、これまた別の回ですね。そうです、杉岡先生はね、
12月14日にあの、北部あの京都丹波単語ネットワークが主催なんですけど、はい、僕が毎月学習会やってるんですね、はい、あの以前にも平尾さんあの講師でやられてましたけど、はい、まあ、そこに村井さん来ていただいて、あの少し大掛かりにやろうかなというようなことで、まあ、エガプラスという社会貢献預金の京都選手の2団体が揃い踏みになるので、はい、そういう企画をあの14日福知山の市民交流プラザ福知山というところで、19時から行いますので、ぜひまあお越しいただける、まあ、福知山で遠いですけども地元の方にネットで聞かれてましたら、老金あるいはあの単語ネットワークさんのホームページでご覧いただければと思います、はい、
うん、ぜひチェックしてみてください、はい、でその流れでいくと、これが今のが12月14日の金曜日福知山がありますけれども、16日は
そうですね、その16の前には15日に
ですね、あ15日ですね、
はい、これあの京都 NPO センターが指定管理で運営する市民活動総合センターの催しで、はい、15日にですね、クリスマスチャリティーコンサートということですね、はい、昨年に引き続き京都ブラスバンドのメンバーを迎えて、クリスマスソングを中心にですね、うん、いわゆる英国式金管バンドということで、はい、チャリティーコンサートをやりますので豪華です。これも要申し込みですが、はい、ぜひよろしければご参加ください、うん、ということと、その次の日の16日にですね、はい、市民公開講座、これもチャリティー市民公開講座なんですが、カップリングで、第1部の方にあのお坊さんで釈徹宗さんと、ね、はい、いう方がおられまして、グループホームでむつみやんというね、うん、グループの中にちゃんと仏壇も置きながらね、いわゆるダンサーもありながら、はい、こう刺激をこうね、家の中でこうバリアフリーとか言われてる中でも、はい、逆の、うん、こうイメージを作りながらですね、グループホームを運営されているようなこう実践活動を、はい、ご紹介いただくということが前半にありまして、午後の後半がですね、奥野修二さんというね、はい、これもあの立命館大学の出身の方なんですけども、震災のね、東北の震災以降に不思議な体験、いわゆる心霊体験を、はい、いろいろあるということで、それをあの収集されてですね、
フリージャーナリスト
ですね、そうですね、フリージャーナリストで、はい、あの魂でもいいからそばにってというね、まあ、いわゆるこの心霊体験の話というよりも、ね、突然家族を失ってね、突然早朝感に駆られる家族が、いわゆるその亡くなった人たちの思いにどう寄り添ってどう生きていくかというようなね、なかなか、うん、こう涙流してもね、あのこう読めないような本でしたので、まあ、その、著者にご参講演いただくということの機会ですので、これもぜひ、ご参加お申し込みいただけたらというふうに思います。
はい、はい、これ人町交流館、京都第4と第5会議室で開催される、はい、ということの で、ね、はい、あの市民活動総合センターのホームページ見ていただいたら、
ね、市民活動総合センターのホームページ、はい、で同日開催でこの市民公開講座の一部二部と、大会室の方では支援堂というね、
はい、
いつもあのいろいろな NPO が、ね、出て、いろいろなブース出展をしながら、ね、団体の発表をしているような会を同時でやっておりますので、うんうん、この日はちょっと NPO の日みたいな、
そうですね、 NPO の日でね、うん、ぜひ人町交流館の方に行っていただいたら、いろんな活動のことを知れるし、いろんなところを応援したいなっていう ね、
そうですね、
うん、方もいる、はい、まあ、いろんね、その活動自体に参加されたい方もいるが、ちょっと、まあ、この資金で協力しようっていうところの人もいれば、ね、いろいろと思うので、ぜひ、まあね、来年からまた新しいステップを皆さん踏むためにも、ね、ここに来たらいろんな、まあ、見本市的に、
ね、そうですね、
なっていますので、行ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、もう盛りだくさんですけれども、ローキンさんまた、まあ、いろんなイベントされてますけれども、そんな中でもこの情報がもう見たら常に更新される、分かりやすいところをと言ってたらですね、フェイスブック始めたらしいですね、ローキンさん、
ね、始めましたんで主にあの地域予選ネタを中心に入れてますので、はい、これからのこととか、これからのやった報告とかを、ね、掲載していきますので、うん、近畿ローキンのホームページからアクセスできますので、Facebook 始めましたんで、検索いただいても
そうですね、はい、まずいいねつけて、はい、購読していただければ、ね、そうです
ね、ぜひいいねお願いしたいと思います。
いいね
ね、はい、まあ、だからこれだけいろんなイベントここあり、ま、ありあってですね、皆さんいろいろ迷われるかもしれないですけれども、あの一歩いっぱい一回行ってみるとね、いろんな新しいつながりができたり、うん、あ、もっとこここんな風にしたらよかいいなと、自分の活動をね見直す上でも、それとか次を作っていく上でも、でも今日本当はあの平尾さんに本も持ってきていただいていて、ね、あの自分の組織のどう客観的に評価するか、次をどう作っていくかっていう、ね、
組織評価の進めっていうちょっと実は漫画本なんですけどね、はい、うんうん、ちょっと漫画で読みやすく一般の人に理解されやすい本もありますので、これ無料でね、配布して、はい、日本財団さんとね一緒に作ったものですので、またぜひ、
いや、すごく立派な本で、これ無料なんですよね、組織評価の進めということで、はい、ぜひ皆さん、まあ、このね、まあ、年末にかけて、また年度末にね、3月末で一旦このね、事業年度終わるところがほと、まあ、多いと思いますけれども、このあと冬をですね、冬と春の初め、活動を見直し、次の活動を作っていく、で NPO 法でいくと20年、この次の10年20年どうしていくかということを振り返る、この12月になりそうな感じです。今日お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またハッピー NPO 来週もありますけれども、我々は来月の末にお会いいたしましょう。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。